あれでね、
そう、
まあ大丈夫だと思うんだけど、いや、またほらこれがいつの、はい、あのオンエアっていうかどれぐらいの放送になるか分かんないけど、はい、小田さんなんかは例えばほらあのメールでお便りいただいて、それ撮ったも、はい、撮って何日かしていつもね、定期的にきっちり、
そうですね、2週間に1回、
各週の木曜日にしっかりね、はい、編集されてアップされるじゃない、
はい、
だからそれだとこのやり取りっていうか感想のメールを出した人とかもいいわけだけど、はい、こっちはもう何から何までいい加減だからね、
はい、
その辺は申し訳ないというかね、まあ、聞いてる人をどこまで意識するか、意識 しないしなければしないほど面白くなるぐらいに思ってるんですけど、まあ根が臆病な我々ですから、
はい、
メールをいただいたら反応せざるを得ないというか、この間最初にお便りいただきましたっつって散々データ室のとこでね、
はい、
リアクトをくれた人に対して自己紹介の回をやりました、
はい、
そしてそれをまあ取って出ししました、すぐね、
はい、
すぐ出しました。
そうですね、あのほかにストックがあるのに取っ
ちゃったっ、あるのに西部警察先に取ってんのに、はい、第11回として自己紹介回出しましたら、やっぱりそのね、さらにリアクトで、
はい、
またその方が、メールくれたりなんかするわけですね。
そうですね、
この方ね、六文字さんですか、
六文字さん、
六文字さん、
はい、
本当ね、もう何度も何度もありがとうございます。まあそうやって毎回毎回全文読むのもあれね、本当はね、すごいいい文章なんで読みたくてしょうがないんですけど、
はい、
あれなんで、ちょっと六文字さんね、本当にね、ありがとうございます。これからも、そのゲーム以外の回もね、明らかに全部聞いてるみたいな内容ですからね、非常に
嬉
しいですね。
こんなね。
まあ、西部警察の回、それからもう一個、の話がまだありましてですね、それが、あれ？これの前には出てるかな。
そうですね、まあ、この前にも
出てる、ね、
出し尽くして、
じゃあ西部警察と次のバスタオル会か、
はい、
これの前のね、それはまだ音量ちっちゃいと思いますけど、そういう、
あ、でもあの西部警察は大きくしたんですよ。
あ、そうか、
だから再編集したんです
よ。あ、大丈夫か、
はい、
まあこんな話はもう全部カット。どうでも六文字さん、ありがとうございます、ね、
ありがとうございます。
本当にまあこれからもお願いしますという感じですけどね、うん、でその、まあ、ゲーマーでこう名前が6文字、6文字、6文字、漢数字の6ですね。ゲームと名前ってことでしょ？で、名前は本名抵抗があるので、6文字という、まあ、こうペンネームというか、ハンドルネームというか、
はい、
とさせていただきます。だからね、ゲームで6文字っていうと、僕はあの、東亜プランの究極タイガーというシューティングは、あれ、アルファベット6文字なんですね、
はい。
ネームエントリーがね。意外と昔のね、ゲームほど10文字とかあるんですよ。
今のだと3文字。
いや、だから、80年代前半とかの方が、ハートとかビックリマークとか含めて、なんか15文字とかわけわかんないのいっぱいあって、むしろそこから、アルファベット3文字っていう一番ベタな形に収束していったんだよね。最初3文字でだんだん増えてったわけじゃないんですよ。で、まあ、やっぱりストリートファイター2とか、
そうですね、
スト2とか、あとファイナルファイトとかって、あのカプコンの、
カプコンの
なんかアクションゲームとかに代表される、なんかなんとなくね、イメージでありますけど、そのアルファベット3文字、
はい、
でそれがいわゆるゲーセンとかで、そのすごいゲーマーとかの人たち、当時90年前後、
はい、
でやっぱ スコアネームなんて言って、はい、やっぱりアルファベット3文字の人が多かったりしたら、もうそういうところに由来です、ね、もちろんあの変なプー太郎みたいな、例えばなんかそういう、
うん、
ペンネームっていうか、まあハンドルネームっていうか、
はい、
今で言うとなんだろうね、何ネームっていうの
か、リングネームみたいな、
うん、そうだ、今でこそストリートファイター4なんかは当然それは好きなように、
う
ん、日本語も英語も何でもござれで名前入れられますけどね、
はい、
あの当時はもうアルファベット3文字っていうなんか制約がググッとこうあったわけ で、そうすると、特になんでカプコンのゲームに例えたかって、他のメーカーももちろんそうなんですけど、やっぱカプコンのゲームが印象深いのは、あのゲームオーバーになった後にみんなほっといて席立つわけですよ、
はい、
そうするとネームエントリーのずーっと A がチカチカ点滅して時間切れになると CAP ってね、
はい、
カプコンの CAP って、はい、名前が勝手に決まる、はい、でもしくは AAA っていう名前で終えても、
そうですね、
例えばストリートファイターの初作なんかは分かんないですけど、ファイナルファイトとか、ん、確かでも それも AAA で決定したら CAP に なるとは思うんだけど、はい、まあ、少なくともその90年越したぐらいから、
はい、
もうどこのメーカーのどのゲームもそんな感じになるんです、はい、AAA とか時間切れはなんかこうデフォルトの何か名前に置き換わる、はい、特にカプコンの場合はもうほぼ間違いなく CAP で、これがだんだんネームエントリーの NG ワードっていうのが組み込まれていくわけ です、はいはいはい、これはストリートファイター2の頃はまだなかったんです。だからスト2のハイスコアラーには SEX とかふざけて入れるやつは多分多かったと思うんだけど、ダメなゲームはダメなわけですね、はい、どんどんダメになっていく。でスト2は確か大丈夫だったと思う。
要は無印スト2、
うん、無印スト2は大丈夫、はい、そのうちダメになっていくんですよ、はい、いろんなゲームで。で AAA が CAP になったり、はい、SEX も CAP になったり、
はい、
だそれでね、もう当時から僕はもう高校生とかの僕はねあの KKK ですとかね
国際工業交通ですよね。
これ違う P いらないよ大丈夫で、だって別にその悪口言ったり関係してるわけじゃないから、はい、クラックスなんとかの
なんとか
もう KKK とか、はい、あの IRA とか入れますよ、それは好奇心旺盛ですからね、
はい、
でそういうやつでももう当然 CAP とかになっていくわけですよ、はい。で、まあ、常日頃からね歩く不謹慎みたいな生き方してますから、
BBB でも CAP になるんですか。
なるゲームはなるんじゃないかな。それでね、そのネームエントリーっていうのをウィキペディアでちょっと覗いてみたら、はい、で他にもね KKKIRA とか CIA とか KGB とか FBI とか当然僕はやってるはずなんですよ、はい、だけど、まあ、CIA とか KGB は基本大丈夫だった気がしたんですけどね、
はい、
でもウィキペディア見たら KGB がやっぱダメなその NG ネームエントリーみたいなんでちょっと言及されてたんで、まあそういうのがダメなゲームもきっとあるんでしょうけど、まあねって感じ で GRU とかどうなんだろうさすがにそれまではダメにしないかなみたいな。まあなんかそんなこの六文字さんのメールをもらった時にゲームに絡めてそういう話しようかななんて思って、はい、あちなみに究極タイガーの日本版の究極タイガーはアルファベット6文字ですけど、あの海外版の究極タイガーツインコブラね、はい、あれはアルファベット3文字ですからね、そんなことはどうでいやそれはまあ、でもう一つお便りいただきまして、もう一つ11月28日さんっていう方、
はい、
この人あれですよね、小田さんのラジオにもの
リスナーさんです
ね小田さんの ラジオ聞いてこっちに飛んできていただいた方、はい、小田さんのラジオにもありがとうございま す, います本当に、あちらにもねメールなんか毎回のように出されてる方だと確か僕は小田さんのラジオ聞いてて記憶するんですけど、これはまたなんでこの名前かみたいなことをね、あすいませんねいじるわけじゃございませんが勝手に妄想するのが好きですね、あのもうあのそれでいろいろ考えちゃうわけですよ。そうすると11月28日をまたウィキペディアですね調べたりなんかそれでいろいろあるわけです、出来事がもう全然覚えてないですけど。でこの人はまあ曲折ななんかあのなんていうか うがった見方、なんつったらいいんだろうな、そのひねくれずに考えれば、この方は11月28日がきっと誕生日の方なんじゃないかなって思う、
はい、
まあ実際違ってもね、あの違ったら申し訳ないというか、はい、別にそうでも申し訳ないんですけど、こんな人のプライバシー、
するなと
人のプライバシーをずかずか詮索してですね、はい、だけど、これもしかしたらね、11月28日誕生日の人って、ずらっとウィキペディアに出てきた、
はい、
ね。もしこの中に
いるとしたら
このメール主さんがねこの中にいる著名人だったら大変なことですよ、
ね、ワクワクします。
そう、そこで調べたんです。
28日生まれですか。
でまあダーッと本当に何十人も出てくるんだけど、はい、11月28日生まれの人で、ね、もしかしてあなたねこの方じゃないかっていうのはそんなわけないっていうね、はい、あれもう言われるの分かってるんですけど言いますよ、これすごいメンツなんだ。
僕は全然知らない、楽しみです。
そうバカリズム
熱い
ですね。もう僕も菅野くんもねバカリズム大好きなんですよ。だってもう今度ライブ行こうかっつってるからなんだから、いや今一番好きなあれですよ、お笑い芸人バカリズムですよ。もう菅野くんチケット持ってますからね、これ取ってますからね、そして俺も行きますからねこれねバカリズム案5も見ましたよ、
ね、見ましたね。
雑案がやっぱ一番面白かった。
雑案面白かった、
雑案面白かったですね、はい、あのやっぱあのねバカリズム案の3作目のあの確率に関する問題、テーマ博多問題、
あれはいいです
ね、テーマ博多問題、はい、あれだけのためにもう TSUTAYA で借りてみてください皆さん、ね、バカリズム案の3ですね、あれは素晴らしいですね。それでね、まあ、あなた、11月28日さん、あなた、バカリズムさんじゃないですか。
マジっすかもうそんなテンション上がるところじゃないんですよ。
そうですよ。小田さんもこれはもう、小田さん聞いてますかこれ。バカリズムさんからだったんですよ、あなた。なわけね。あの、11月28日さん、これであと何人か行きますんで怒らないでください。
ごめんなさい。付き合ってください、最後まで。
もしかしたらバカリズムさんなわけない、
ね。まあまあまあ、マスの日
この人かもしれない。 七海ひろし。これね、これちょっとね、あれなんですけど、
急に
あのこれね、俺とね菅野くんの間ではね、こう七海っていうとまたこれ格別なね、あの隙間の世代ですよね、日本代表のね、
はい、七番ですよね、
あのドーハより後で、あの
黄金世代、中田黄金世代より、
黄金カルテットトルシエからジーコの、あのなんだっけ、中田中村稲本小野の黄金カルテット世代より上みたいな、
はい、
このなんだろう、この悲しき、
まあのフランス世代ですよね、いわゆる、
そうそうそうそうね、はい、そこのでな、七海っていうのはよく言うんだけどこうそれのそのなんだから、なんで七海ひろしがこのラジオに、小田さんのラジオとこのラジオ、あなた七海ひろしさんですね、なけないだ
ろ、やべっち FC でおなじみ、
あ、やべっち FC でおなじみのね、はい、まあ違うよね、サッカーの話題なんか一つもしてないですからね。でも菅野くんはサッカー詳しいですよ。
いや、伊藤さんの方が詳しいです。
僕は中学2年間もうやめよう、これこれ、あのこれ心の傷と密接に甘い。じゃあ違うのか、
違う、はい、他の、
じゃあ他の人、あ、11月28日さんはね、きっとね、原田知世、
マジっすか。あのアイドルじゃないですか、
この人だったら俺もうやばいよ、
やばいっす、
もうまずまずね、あなたのあの時をかける少女の時のこのボワッとした黒髪の頃の音楽には興味ないけど、90年代入ってからめっちゃ聴いてるからね、俺はあんたの音楽、トーレ・ヨハンソンプロデュースのあのスウェーディッシュポップ路線の原田知世めっちゃ好きだよね。ちょっと小西康晴も確か絡んでんじゃないかな、
はい、だからその頃の先駆けですよね、
めちゃおしゃれな、
ね、90年代後半のあのおしゃれなポップスの、
すごくいい、ライブ、ビデオ俺 VHS 持ってるもん、
はい、
めっちゃ見た。でね、なんか変な、なんかステージ上に風船いっぱいね、100個ぐらいバーンと降らせてね、それをなんか蹴っ飛ばしながら歌うんで、
はい、
あれいいんだよね、またね。それと原田知世だ、20代後半から30代中盤ぐらいまでの時代、はい、1990年代前半から大体中盤ぐらいの、まあ1997年ぐらいまでから、
はい、
すごくいい、すごくいい、もう好きな曲10曲くらいあげたいけど、まあちょっとキリがないんで、あなた原田知世さんだったんですね、ありがとうございます。なわけねえっていうのを菅野くんに突っ込んでもらおうと思って自分は喋ってんだけど、意外と乗っかってくれてるんでちょっと戸惑いない。もっとすごいっすよ、この人だったら。
マジで誰ですか、
原田知世さんじゃないとしたら11月28日
もうちょっとのことじゃ驚かないですよ。
あなた大貫妙子さんです、
ね、マジっすか。これは
これこそね、これこそね、
どんだけ11月28日
このラジオはこれちゃんと喋ったらこの回は1時間になりますよ、こっから。
大貫さん、ターボーさんじゃないですか、
もう1975年シュガーベイブから、
はい、
76年のファーストアルバムグレイスカイズから、はい、もうここから最低でも1982年の、あれクリシェかな、
はい、
あの辺まではもうまあ全部持ってますよ。そして坂本龍一ヨーロピアン三部作から、はい、もう何から何まで、もう何から何も全部、セカンドアルバムサンシャワーだけでも30分語りたい。もうほぼアルバムの実時間と同じぐらい、3、40分。
曲流しながら話したいです、ね。
そう、もう行きたいです、はい、行きたいです、もう。都会の、あの、クリス・パーカーの、都会って曲のクリス・パーカーのスネアの音の良さだけでも、はい、だけで15分語りたい。まあいいや。大貫妙子が聞いたら、大変なこと
だって僕がターボのラジオ聞いてたんですから。
あ、マジで？
はい。
それは俺もなんか悔しいな。
なんかケニーランキンとか僕はそこで知ってるんですよ。
そうそうそう、ターボケニーランキンね。
はい。
大好きですからね。で、あの、最近の音楽、なんでね、モノマネ似てないって、最近の若い人は音楽聴いてないみたいな、
はい。
私たちの頃は、フィフスアベニューバンド、ペットサンズのあの、ほら、あと忘れちゃった。ビーチボーイズ。
ビーチボーイズ、はい。
ビーチボーイズ。そして、ケニー・ランキンって言ったりなんかして。
はい、そういう名前、ほんとそこから聞きましたね。
まあ、確かにそうですよ。それでそんなこと言われても僕たちはあんたの音楽とかまで聴かなきゃいけないんだから、その昔の60年代とかに手が届かないのは仕方ないんじゃないかって思ってたあの頃、はい、今は全部聴いてます。あなた小野妙子さんが大変ですよ。ありがとうござい
ます。本当に影響を受けてます。
そんなんだったらね、もうこのラジオ中断ですよ。でもまだまだいるんです。
まだいるんです。
大貫さんなわけないんだから。
ないです。
ない
んだ。そんなわけないです。
あなた松雪泰子さんです。
マジっすか。どんだけいるんですか。
松雪です。ごめん、あんま知らない。松雪泰子っていうと、まあそれはね、その女子はみんな知ってますね、はい、女優さんでしょ。
僕らが 高校ぐらいの時の憧れのって感じですよね。
あ、そ
っ
か。
松島奈々子とかよりちょっと上だけどっていう。
僕から言うとね、松雪泰子っていう人が一回シアターブルックの、ここ10年間ぐらいでドラマになった、
はい、
もともとナウテのスタジオドラマとして有名だった沼澤孝っていう人がね、
はい、
今じゃもう結構な重チャンス界なんじゃないかな、もう本当に現在では。そのジェフ・ポーカルっていうね、
うん、
トトの、オリジナルドラマであり AOR
トトってバンドですよね。
トトってバンドね、はい、アメリカの AOR 界ではもう伝説となっている、はい、まあもう亡くなっちゃったドラマがいるんだけど、そのジェフ・ポーカルの最後のなんか内弟子というか生徒というかって言われ、
はい、
まあ実際どうなんだか、沼澤隆っていう日本で今すごい有名なドラマーがいて、はい、その人が僕の大好きなシアターブルックというバンドに
日本のバンド
入って、はい、だからその沼澤隆ってドラマーと松雪泰子は交際してたんでね、今もしてんのか分かんないけど、
今まだ独身なんですかね。独身なんですか。
だから松井康子さんだったら分かるわけ、
ね、そうですね。
そしたらこれ隣で沼澤隆が聞いて
る、聞いてるかもしれない。
まあ未だその交際してるかどうかは別として、は
い、こんなことや
な何それ。さながらほら夏木マリも、
はい、
パーカッショニストの斉藤信と、
はい、
こう結婚事実婚みたいな、
はいはいはい、
それと一緒でこうね、
はい、
何の話僕の中で松井康子って言うとその沼澤隆と付き合ってる人みたいな。
あれですよね、アンリが
リリーとなってね、リリ婚約して、まあまあ、うん、話は肌になっちゃいましたけど、まあそんなわけないんだそんなわけないんだ松井康子さんじゃない、
はい、
なんで立ち上げて11月28日さんはきっとね松平健なんだ
出た
暴れん坊将軍です、暴れん坊将軍、うん、もうこの間喋った
通りですよ。だから聞いてたの。
そう、何やつっつ
って何やつ
カーンってカーンつってで、なんかもうね世の顔を見忘れたかっつって、ね、上様じゃっつって貴様の所業断じて許しがたい武士ならば潔く腹を切れっつって、でその後の代官むちゃくちゃだから、もはやこれまで、
ね、はい、
出会えって、上様とって構わぬ切れっつってそりゃダメだ。
ダメです。
その場を切り抜けたとしても、後々絶対死罪だからね、そんなの、はい。あれ、むちゃくちゃだ。もうな、まあ、それは、松平健なわけない。
ちょっと年上すぎますしね。
うん。
はい、
確かにね。なんでこんな、松平健がデータイースとかなんかで引っかかって。
いや、その方じゃないです。
その、同じように。
同じように。
あ、そっか、小田ラジオから来てる。
そうです、そうです。
あ、そっか、そっか、そっか。
もうちょっと
まあいずれにしても松平健さんではない、
はい、
じゃあ11月28日さんは誰なんだろう、
誰なのか、
松原美樹さんなんじゃないかな。
誰ですか、
知らない、
わかんないです。
これこの人ね、個人です。
誰ですか、
亡くなってます。
幽霊じゃないですか、
もう違う、もういよいよ
誰かもわからないのに、生きてなかったらもう話
しよう。松原美樹さんつったら、今これラジオ聞いてる45歳以上の人はもう、
はい、
ね、真夜中のドアステイウィズミーですよっていう歌でこう一躍有名に、
はい、
まあそれ多分デビュー曲なんだけど、
はい、
これね、我々シティポップ好きからしても非常に重要な人で、
はい、
1980年のファーストアルバム「ポケットパーク」、これは名盤なんですよ。
へ、
その最初の 3,4 枚はすごい名盤で、特にねシティポップス的にはね、
はい、
でそのまあ「真夜中のドア」「Stay with me」って知らないけど、「真夜中のドアを叩き」っつうのがあるんです。その歌がまあとにもかくにもそれ、まあ悪い言い方すれば一発屋だった人だけど、
はいはい、
でもね実力あるんで、
はい、
なんかアニメの主題歌とかいくつかやって、グーグーガンモとかそうじゃなかったかな、
へ、
でもう亡くなっちゃったの、
はい、
でなんかガンダムの関連でなんかちょっとなんか歌ったりなんかして、結構オタクの人たちはだからそうすごい
知っているみたいな、
うん、そう松原美樹って言って、はい、遡っていって、そので1980年ぐらいに、だからもうあれだった、今でいう45歳以上の人はみんなその Stay with me の人ねっていう、歌謡曲界ではそれで通ってる、一般的には一発屋の人なんだけど、はいはい、でも全然実力あって、そういうファーストからサードぐらいまではもう我々界隈ではもう必聴な人なんですけどね、はい、松原美樹さんが聞いてくれると嬉しいんです。亡くなってるんですけど、
何を言ってるんですか、
亡くなってるんですけどね。
冗談はそこまで、
冗談はもう、はい、もう個人まで引っ張り出してきて邪推してね、
はい、
本当にちょっとじゃあ挟んで、11月28日さん本当に悪ふざけが、
ごめんなさい
申し訳ありません。松雪と、ところで、
はい、
松雪泰子、 はい、5人目あたりからおかしくなって松雪泰子、松平健、松原美
樹、松が海ですね。
松が多くない、実はですね、菅野くん、
はい、
もう一人松がいるんです。11月28日生まれが、もうこんな目してこんなこと言ってるから、なんか途方もない選択肢から多分正解できるんじゃないかって俺は、はい、あのこう期待して目をキラキラさせてんだけど、松がつく人間で俺がこんなにニコニコしながら話を振ってるということは、名前だけで
松木安太郎
だ。正解、正解。11月28日さん、あなた松木安太郎ですね。
で、松木はこんなにあのメールの文章が静かなわけがない。
あの初めましてとかね、うん、あの次回の配信が楽しみですって、本当ありがとうございます。こんなね、ちゃんと処分書打てない。
書けない。松木安太郎は書けない。
ああ、もっとねー、今ともねー、気持ちで負けないでほしいですね。そんなこと言ってるだけだ。はい、まあ、まあ、惜しい。惜しいも惜しい。
しかし、その松木もメジャーになりましたねって言うと、かなり上から目線ですけど。
もう、
なんかもう、
今テレ朝のだってサッカーの国際マッチはもう彼ありきだからね、はい、
そうですね、
セルジオが出てなくても、はい、角沢が実況じゃなくても絶対松木はいる、松木安太郎はいるもんね、
はい、
そんな方がこのラジオ聞いてくれてるんですよ、ちげえよ。いい加減にしろ。それでね、あ、じゃあこんなメールもちらほらいただくようになりまして、はい、あの最初にこのラジオを始めるときに、
はい、
番組名何にしようかなんて言って、まあそんなんなくていいよっつって始めたじゃない、
はいはい、
で、まあ番組名なくてもいいけど別にあってもいいじゃない、
はい、
だからまあで何考えようかな、なんか番組名ないな、そういえばってどうしようかなとか思って考えたね。
でこの今考えてきたんですか。
違う、この間ちょっとメール、伊藤正樹の怪我さえなければ。
わかんない
。意味わかんない。じゃあさ、ななみの話が。
誰にも、ななみじゃないし、しかも。
ななみ違うっけ。
ななみは違いますよ。
いや、これはね、また僕と菅原君の間、何年にもあったり、こう、うちわネタみたいな感じ盛り上がってんだけど、ね、怪我さえなければとか、よく言うじゃない。で僕はそのね、その言説がそもそも嫌いだったっていう話なんでね。最初はすごいそのそういうそのスポーツ選手とかで、怪我が惜しまれるみたいな物言いを、すごい嫌で。怪我しないのも才能なんだと、
はい、
だからそういうことを言っても怪我したやつはそこまでだみたいにちょっとね、うん、厳しい言い方かもしれないけどって言って、怪我してドロップアウトしていった人はそんなやっぱそこまでだみたいなこと言っちゃったんだけど、そのスーパーサッカーだね、あれ TBS の生島ひろしの、はい、あれで変なバナナみたいななんかオブジェクト立てて、
はい、
そこそのバナナを避けるようにこうカーブフリーキックでね、
ボールを曲げて
カーブシュートして、はい、でこうねフリーキックゴールするみたいなやつあったじゃないですか、元 J リーガーの OB がいっぱい出てきて、
はい、
蹴り込むわけですよ、
はい、
それでもう怪我さえなければの J リーグ初期の代名詞と言われてたあの名古屋グランパスの小倉
え、もう小倉知ってる人とかいないですよ、
ね、小倉隆史、
うん、高文
ああまあグランパスの小倉ですよ、
はい、
我々の世代ならもうね
オランダに行ったことでおなじみの
怪我さえなければと言われた人ですよ、はい、まさにで何をつってたらそのスーパーサッカーでそのバナナシュート、
はい、
フリーキック決めるの見て俺がこいつすげえっつって今までその時の25年ぐらいの自説を覆しました。怪我さえなければって急にそっち側に回ってしまいました。で菅野くんはサッカーは俺より全然詳しいから、いやそれはね小野伸二だと、本当の怪我さえなければは
ですね、本当に
ねっていうわけですよ。で実際そのねいろいろ動画見たら本当にすごいんですよね、
はい、
その小野伸二の、 あのプレーがあまりにも確かに動画見たらすごくてね、
うん、でもフェイエ1年目が絶好全盛期ですよね。
まさに怪我さえなければ小野こそですよってことね言うわけですよ、はい、だから俺もその通りだと。他どうサッカーで怪我さえなければっていうと、
怪我さえなければ、
うん、例えば俺はもうそこぐらいまでしかっていうか、その
いや僕もそんなに知ってるわけじゃないので、
うんうんうん、サッカーは分かんない、野球も詳しいからね、野球の話にする。やっぱさ野球で怪我さえなければちょっと俺は一人だけやっぱあの広島の前田
とも、
やっぱ俺らガキの時はやっぱね、あの広島の天才と言われて前田とも、
一郎より天才なんて言われてたんです
から、一郎がだって憧れた人だ
ね、はい、
で怪我さえなければってやっぱ代名詞、
もう代名詞ですね。
他は あと誰がい
る？例えば、うん、あのヤクルトにいた伊藤友なんて、
あ、ピッチャーね、ピッチャーね、
ピッチャー、
うんうん、
あれは怪我さえなければって言われてますよね。なん
かあの変化球がもう
高速スライダー
もうアホみたいに曲がる人ね、
うん、で、あの基本的に広島は怪我さえなければ多いですよね
カープの怪我さえなければ率の高さ
それは怪我さえなければなくて、あの地獄のキャンプさえなければっていう話なんですけど、
だから過酷なキャンプで怪我に体やっちゃうんだよね、
はい、
やっちゃうんだよね体をねもうしれっとすげえ批判してる。まあまあまあ俺はもう分かんないから、その野球もサッカーもそこまで詳しくない、まあなんかこう他に知ってるかなって思ってる。まあやっぱカープだったら、ほら落合中日とか熱心に詳しいじゃない今でも。
いや、あの本当怪我さえなければでパッと思いつくのは伊藤友ですね。
ああ、伊藤友人だっけ、
はい、
うん、あの人ねいたね。あので、他のスポーツでもいいからって思い出すと、僕なんかね、あの、はい、プロレス結構好きだったんだけど、まあ往年の名選手いろいろいる中でやっぱねぶっちぎりでね、あの FMW にいたね軽量級の選手でハヤブサって人がいた。
はい、
もうそれはすごい人で、トップロープからなんかあの体操選手みたいな前転2回半宙返りダイビングボディプレスみたいなことをやる、あのもうとんでもない、
はい、
そのタイガーマスク以降、まあ、ジュニアの歴史ってのは技の華麗さの歴史であったわけだけども、はいはい、それをまたもう誰も届かないレベルまで、
はい、
ガンと、もうぶっちぎりで独走してた人がいたのね、
はい、
でその人が首をまあ普通の試合でやっちゃって、あのそれからちょっと半身不随みたいになっちゃって今に至るんだけど、はい、あの首やった試合の瞬間の動画は、
はい、
僕が33年半で見てきたあらゆる動画の中でもうどんなグロ動画をも凌駕する、見たことを一生後悔するだろう映像なのね、
はい、
でね、これはマジ冗談抜きで絶対絶対に見ないことをお勧めします。言っちゃってなんだけど、逆に気になって見ちゃってトラウマだどうしてくれるとかの苦情はもう一切受け付けられないんで、
振りではないですよっていうこと。
本当見ないでくださいね。本当、はい、これはきついっすよ。まあ何の話？怪我さえなければの話。あとね、相撲。
ああ、相撲はいっぱいいますよね。
それこそ貴乃花。
貴乃花ですよ、ね、
それこそ貴乃花だけど、
うん、僕の朝青龍とか、
あとね、僕なんかね、ほら前から言ってたね、内輪では言ってたんですけど、はい、若の里っていういい力士がいたんですよね、はい、今日長いねこれ、いいもん、ね、
もう30分超えですよ。
え、すごいね。じゃあその2回ぐらいに分けてお届けして、
はい、
意外とうん、はい、いや、まあそれぐらい喋りたかった。ちょっとあの収録が合間が空きましてですね、喋、ね、りたいこと溜まっておりますので申し訳ないです、はい、
それ1回に詰め込んじゃうっていう、
相撲で思い出したんですけどね、はい、もうこっからまた新しくスタート小結びで今ね、
小結び
今度の7月の場所から大阪場所か、
はい、
小結びになったね、豊ノ島っていう、
豊ノ島、
あの豊かに のがカタカナで島ですよ、
はい、
普通の島でしょこの、
はい、
豊ノ島が好きなんですよ。で理由はね、はい、名前がいい
昭和っぽいですよね。
興味豊ノ島ですよ、はい、で顔見て、後でね顔ね、皆さんのね豊ノ島で画像を見てくださいっていうか、顔をご存じない方、これがまたザお相撲さんな顔非常に
陶器よりお相撲さんですか。
あのね、ああいうもみあげ系じゃない、
もみあげで
も、あのね、もっともっとね
ぬぺという感じ
スタンダードです。もうスタンダード、あの
大の国みたいな、
あの本当にね、あ、これこれこれ、関取ってこういう人のことを言ったっていう、過去形ね、言ってたっていう、ザオ相撲さんな風体な、
はい、
顔だけじゃない、ね、風体が全体で、しこ名もね、非常にザオ相撲さんな感じで好きなんで、はい、で、相撲内容は、ちょっと存じ上げ
ない。ひどい。
ひどいよね。見とけ。でね、この間ね、相撲に詳しい方にちょっと聞いたら、やっぱいい相撲を取るらしい。うん、まあ、それは小結び上がるぐらいですからね。で、最近、その、ここ10年、5年ぐらいで、はい、特にここの5年ぐらい。ね、菅野君、ドキュンネームならぬドキュンしこ名が増えてると思わないかね。すごく思う。
それも僕ちょうど言おうとしたんですけど、
すごく思う。
かといって昔も大概じゃないですか。
あ、そう、なんか遺憾なわけだよ僕は、
はい、
昔は例えば
ライデン多名門とか、
あの大昔もそうか、
はい、
回帰していってるのか。
全然やっぱあの辺、まあライデン多名門は
例えば100年前と50年前と、はい、あの俺らがあの当然だと思ってるいわゆる20年前ぐらいの基準と、
だから千代の富士、
うん、 だけど今よ、
はい、あの
時天空とかなんか、はい、なんかロールプレイングゲームみたいなんでね、
そういやなんかバスタードに出てきそうな感じです
ね、昇天楼とかね、
はい、
ガガマルみたいなやつだこれ全部外国人力士で、
そうですね、
モンゴルとかヨーロッパ勢でしょ、
はい、
ある程度非伝統的なしこ名になるのは仕方ないんだけど、ちょっとやりすぎではないかねってやっぱ思っちゃう、はい、でもそれはそうなんだよね、僕らは僕らで30年前から20年前ぐらいのもんが
当然
だと思っちゃうけど、はい、今言ったように50年前100年前はやっぱそれはそれで、うん、今から見たらぶっ飛んでるのかな、
そうですよね、
だけどなんかこう俺らの頃さ、こう海王とかがすごい生えたわけじゃん、
そうです ね,
ね、
確かに、
で他は3文字3文字4文字とかで来て、
うん、
で安芸の島とかさ、ね、4文字ぐらいのがいて、
北勝ち時とかね、
あれはね、あ、そうそう、なんか、はい、なんかそれこそ今では例えば豪栄道とかが全然浮かないじゃん、
浮かないですね、
でもちょっと前は海王っつったらやっぱなんか目立ったんだよみたいな、でなんかそれぐらいの感じをどうしても俺らはなんか、はい、まあこれはただの確かに、うん、個人的なね、あの感覚の問題というか育ちというか、
はい、
確かにそれはこの独、なんつったら独断というかね、うん、まあわかるんですけど、その言ってしまえばそれまでなんだけど、でも豊ノ島とかいいやんそれでね、あの前頭か重量ぐらいか今、
はい、
あの鷹の山ってのがいて、これがまたザお相撲さんの名前、鷹はあの小里辺に、
あ、そっちの
雪が降る
っていう字ですね、
雪が降るの降るだよね、
はい、
うん、そうそうそう、龍ですよ、
はい、
鷹の山ってのがいて、こういうのがいいわけよね、ザ・お相撲さんの名前で、はい、ただねこの人チェコなんだよ
めっちゃ外人じゃない、
そう、しかもね有数のイケメンすっげえ顔かっこいいな、だけどね髪がねやばい、はい、
あ、ちょっと
あの曲げがギリギリないタイプ、
言える感じ
そう、はい、曲げがギリ、あのだいぶ前髪を
持ってかれてる感じ
持ってかれてる感じの、はい、そこが残念みたいなのがすげえ面白い、
はい、
で、あのこの高野山もさっき言った豊ノ島もなんか一回引っかかってんだよなんか
賭博か、
いや、あのね、うん、確かなんか豊ノ島は賭博かな、
はい、
それかそうだね、その前の薬の問題だったらだってもうアウト、
ね、もうアウトですから、
賭博の問題でグレーみたいな、で八百長じゃないと思う、うん、
はいはい、
八百長と薬のやつは確かもう全然ダメだもんね、
全アウトですね、
うん、だから賭博の野球賭博のやつだった、はい、だけど真っ黒だったらやっぱりね、
アウトですから、ね、
だから真っ黒じゃなかった人でしょ、はい、でこの鷹の山もなんか調べたら、
はい、
ドーピング疑惑みたいなのが一回持ち上がったことがあると、うん、だけどなんか糖尿病治療かなんかで、
はいはいはい、
インシュリンを親方に
それが出ちゃった的な、
そうそうそうそう、はい、なんかそんなくだりがあった、でもそれさ俺思うの、
はい、
インシュリンはいいじゃんだって、糖尿病は命に関わるのよ、
本当そうですよ、
それは一個なし、オリンピックじゃないんだからさ、
はい、
インシュリンは許してあげねえかと、
インシュリンは許さなきゃダメですよね
死んじゃうもんだってね、はい、そりゃこっちも甘いもんをあの常日頃から取るものとして、はい、あの世知に同情したいね、これはね、
いや糖尿はダメですよ、
ね、そこは許して、まあ許されてんだからね、はい、だからね、まあ、そりゃそうなんですけど、あの何の話をしたんだ、怪我さえなければっていう、なんで怪我さえなければっていう番組名にするか、
松木ですよ11月28日です、
番組名はね決まりません